皆様、おはようございます。今日、イザヤ書の27章を見てまいります。一章からずっと、裁きについて、視点を、神の、民、イスラエル、今、当時残っていたのは、ユダ、そして、間もなく、滅亡します、北イスラエル。そんな状況の中で、神の民の罪について、そして裁きについて告げた後、イザヤは、周辺諸国に裁きが、及ぶことを告げて、イスラエルが、悔い改めるように忍耐を持って語りかけます。そしてこの一連の27章までの4章では、視点を終末の時代、そして全世界に向けて神の裁きを語ってゆきます。この27章はこの全世界、そして終末を見据えた予言の最後の章です。今日はここから見てまいります。ちょっと構成が飛び飛びと言いますか、神様の、裁きの宣言が一節にありまして、その後ブドウの、ブドウ園の例えが、11節まで、続きます。そして、その後の一番最後の数節は、この神様の忍耐深い取り扱い、特に厳しい懲らしめの中で、イスラエルが、回復して、信仰を回復して高く上げられ、そして、諸国の主に、捕らえられた、信仰者たちも、そこに集まってくるという、黙示録の終末に、こうした、予言で終わっています。困難な時代を通して、罪が明らかになり、そして、神様の、ものとされた民はリバイバルされて、共に集められ、そして最後まで死に逆らう民は、滅びるということが、予言されています。では、11節までを、購読して、お祈りをして御言葉の内容を見てまいります。皆さん、ね、開きます。イザヤ書の27章です。よいしょ、皆さん、ね、では交互にお読みいたしましょう。イザヤ書27章1節から11節。その日、主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタンを、曲がりくねる蛇レビアタンを、罰し、海にいる竜を殺される。私、主はそれを見守る者、絶えずこれに水を注ぎ、誰も害を加えないように夜も昼もこれを見守る。あるいはもし私という砦に頼りたければ、私と輪を結ぶがよい。輪を私と結ぶがよい。 主はイスラエルを撃った者を撃ったようにイスラエルを撃たれるだろうか。イスラエルを殺した者を殺したようにイスラエルを殺されただろうか。それゆえ次のようにしてヤコブの不義は許される。祭壇の石をすべて粉々にされた石灰のようにし、アシェラ像と香の台を二度と立てなくすること、これが自分の罪を除いて得る身のすべてだ。枝が枯れるとそれは壊され、女たちが来てそれに火をつける。これは悟りのない民だからだ。それゆえこれを作った方は憐れまず、これを形作った方は恵みをお与えにならない。天の父様、歴史の中でまた私たちの日常の中で神様が生きて働いておられることをこの箇所を通しても覚えさせてください。そして永遠の御国の完成のために主がこれまでも忍耐をもって導かれましたが、今もそしてこれからも愛と真実をもって私たちを見捨てずに、そして完成してくださることを私たちはこの箇所で学びたいと願っておりますので、どうかご聖霊を豊かに注いで私たちを信仰の高みへと導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと業務連絡です。少しマイクを下げていただけますか。さて、この章のその日という言葉に、特に行の冒頭に一節、そして二節、そして十二節、十三節に週末を表すその日という宣言がされています。というわけで、場面はこの一節の、最終的な裁きの宣言、そして2節から11節まで続いていますこのひとまとめは、イスラエルに対する主の取り扱い、そしてその日と12節13節と節の初めに繰り返されていますけども、ここは神様の裁きと憐れみ、そして完成、それが明かしされています。預言者はですね、予告編のように、そしてあまりにも長い神様の遠大な計画を一時に見せられまして、そして、神様は一日が、千年のようなお方ですから、それを全部しっかり捉えて導かれるんですけども、あまりに、遠い出来事はですね、大きな山と小さな山がですね、距離関係で並んで見て、もうあまり遠く離れているとですね、富士山がそうでありますように、大きさが同じように見えて、また距離が同じように見えてしまいますので、近くに行ってみないと、あ、こんなに遠かったんだ、こんなに大きかったんだということがわからないという預言者の限界があります。 ですから、まあ、直近といってもですね、数十年単位で100年後とか、いざは予言してるんですけども、その後、救い主が来られて、そして教会時代があり、そして終わりの日の裁きまで大変長い期間ですけども、まあ、それが、まあ、時系列は預言者にも早くできていないために、後のことについて告げていることは分かっても、今の私たちの時代に生かされてみると、過去のことであり、また、将来のことなんです。しかもその将来というのが人間の、人生の期間よりもはるかに遠い過去のこと、そして未来のことですので、私たちもそれを整理して読まないとどういうことだろうかというところがあります。しかも預言者はそれらのことを重ね合わせて見て、見えるまま告げていますので、わからない、難しいというところがあります。でもそれらを、イメージで捉えて、そして全部はわからないけども神様のなさることは確かだということを、見ていきたいと思うのです。まず一節をもう一度読んで、この宣言を確かめます。その日、主は鋭い大きな剣で逃げ惑う蛇レビアタンを、曲がりくねぬ蛇、レビアタンを罰し、海にいる竜を殺されると宣言されています。レビアタンとは海の巨獣を指しています。いろんな説があって、クジラではないかとか、カバではないかとかですね、今となってはどんな生き物かははっきり知らない、言えないところがあるんですけれども、水のあるところにいる大きな獣、そして人はその力にはもうどうしようも太刀打ちできない存在です。それを、大きな国、そして竜あるいは蛇というとサタンを、象徴して呼ぶことがあります。逃げ惑う蛇レビアタン、曲がりくねぬ蛇エビアタン、そして海にいる竜、その背後には人が制せない悪魔の力が働いており、またそれらを支配している悪魔そのものをも竜という言葉は指しています。ある仲介書を見ますと、イザヤの視点からするとイザヤの時代の3つの強国、レビアタンと言われるとですね、おそらく東の大きな国、逃げ惑うというのはもう恐れ、滅びに向かっているレビアタン、そして曲がりくねる蛇レビアタンと言いますと、これから魔の手を伸ばしていく大きな勢力と、見ることができますので、アッシリアが、逃げ惑う蛇、そして曲がりくねるが次に、勢力を増していくバビロニアを指すのではないかと言われる。そして、イスラエルからすると海の方というと、 イスラエルに関係しているというとエジプト、当時、まあ、三大勢力と言っていいでしょうかね。エジプトはそこまで激しい影響はイスラエルにもたらせませんけども、大きな対抗勢力であり、そして逃げまとった、と言いますか、恐れて退いていく アッシリア、これから起こるバビロニア、まあ、そんなイメージを指しているのではないかと思います。それらの大きな国を神様はご自身の鋭い剣で罰し、そして殺すと宣言しています。そのことはこのアッシリア、バビロニア、エジプト、それが今はもう見る影もなくなっていることによって私たちは見ることができますし、その後メディア、ペルシャ、ギリシア、ローマ、聖書が書き終わったのはローマ時代ですので、あとは週末に起こる国々については目視的な象徴にしている予言しかありません。ただ大きな世の勢力が神に敵対することは黙示録の終わりの部分にはっきりと記されていますし、また最終的に神の民、イスラエルの都エルサレムを攻撃するのはこの世の大きな帝国、その名を大バビロンという名をつけて予言されています。そこを含めても神様の怒りの裁きにそれらの国が用いられることが先にあったとしても、高ぶるそのような人間の力を神様は立ちどころに滅ぼされると宣言しています。さて2節から11節今読みましたけれども、そこは、これまでのことを踏まえつつ、神様がイスラエルを懲らしめて回復し、ご自身の民として祝福することが予言されています。この箇所、テキストにも書きましたけども、2節から6節は神様がイスラエルの味方として、育んでくださることが記されており、7節から11節は神様がイスラエルを打たれますけれども、それは彼らの信仰を回復するためであったということが記されています。そのことは以前の時代以前からもずっと続いてきますし、イザヤ以降の時代でも続いていきます。まあ、その日というのはですね、終わりの日に向けての、呼びかけ呼び名ですけども、神様がこのようにイスラエルを憐れみ愛し恵んで回復してくださるから励ましを受けようと呼びかけています。ブドウ畑についての教えはですね、 イザヤ書の5章にも違うニュアンスですけども、書かれています。5章ちょっと戻っていただけますか。5章の、1節から、6節。1節2節をお読みします。イザヤ書5章1節2節。さあ私は歌おう。我が愛する者のためにそのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが水ブドウができてしまったと。イスラエルのこれまで の歩みを振り返りつつ、主はイザヤを通して、自身をブドウ畑の所有者、イスラエルを、ブドウの、木に、例えて、せっかくよく世話したのに、その労苦は報いられず、悪いものができてしまった、悪い実を結んだと、主がイスラエルに対する、豊かな恵みを、もたらし、彼らを約束の地に植えたのに、彼らは悪い実を結んでしまい、主をがっかりさせ怒らせたことを告げています。そんなイスラエルにその後どんな神様の取り扱いがあるかということで語っています。27章に戻っていただけますか。2節に、その日麗しいブドウ畑について歌えとあります。これが最終的な感謝な目標です。神様が、いろんな懲らしめを受け、イスラエルが受けましたし、不信仰を極めたこともありましたけれども、でも終わりの日には麗しいブドウ畑になると歌えと言うんです。イスラエルが、そして諸国の神の民が主に立ち返り、主に信頼し、そして主に従うならば、このような祝福が望むと告げているのです。私主はそれを見守るものと、主は共におられます、絶えずこれに水を注ぎと、必要を神様が満たしてくださいます。誰も害を加えないように昼も夜もこれを見守ると、ブドウを、損なったり、また、害を与えたりというものを、防ぐために神様は昼夜寝ずの晩を、されるというのです。そして4節には、主が味方となってイスラエルの敵に対しては敵として守ってくださることが記されています。かつてはイスラエルは神の敵になってしまっていましたけども、その罪を除き許しているので、神様は頼りになる味方となっています。4節をお読みします。私にもう憤りはない。 もしも茨とお泥が私と戦えば、私はそれを踏みつぶし、それを皆焼き払うと。憤りはないとただ宣言されていますけども、神の怒りと呪いをやがて来られる救い主がすべて負ってくださり、そしてそれを覗き去ってくださいました。巫女がこの最も主に愛されている、愛する巫女である方が、私たちが受けるべき神の怒りの裁きを受けてくださったんです。何の罪も犯しておらず、世界が作られている時から一つ心で歩み働いておられた巫女が、私たちの代わりに父から捨てられることになりました。しかも私たちの代わりに罪の罰を受けて黄泉に下られました。それゆえに信じる私たちは神の怒りと裁きを免れているのです。そして神様はブドウ畑の敵、イスラエルの敵、神の民の敵となる人たちにこう告げます。五節。あるいはもし私という砦に頼りたければ、私と輪を結ぶがよい、輪を私と結ぶがよいと呼びかけています。神様はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられます。世に、神様に敵する世に属する者は神の民を嫌い、不当に迫害することがありますけども、神様は憐れみを持ってその者たちも死の前に立ち返ることを心から願い呼びかけてくださっているんです。私たちもかつてそのようなものでした。そして6節。時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表を実で満たす。信仰を回復したイスラエルが世界中で根を張って実で満たすとあります。これは民族を超えてキリストによって神の民とされた人たち、またイスラエルの民は全世界に散らされていますので、彼らもその仲間ですけども、キリストの福音を全世界に広げて、そこで神の民の改宗教会が各地に世界中に築かれて、そこに根ざして実を結んでいく、福音宣教の実を結んでいくと予言されているのです。そして今イスラエル、当時イスラエルは苦難の中にあり、もっと激しい苦難にあっていくんですけども、なぜ神様が苦難を与えるかということを七節以降告げています。神の民を懲らしめるのと、神の民でない者を懲らしめるのと、神様の取り扱いは違うと告げているのです。 イスラエルを撃ったものを撃つのと、イスラエル自身を撃つのと、イスラエルを殺したものを、イスラエルは、主は殺しますけども、そのようにイスラエルにするかと、イザヤを通して主は呼びかけます。確かに主は辛い目に遭わせました。8節にイザヤはあなたはと、これは主に対してですね、あなたは追い立て追い出し彼らと争い、東風の日に激しい息で彼らを吹き払われた。確かに、神様は、不信仰を続けるイスラエルに厳しく当たられました。しかし、その不義は許されると告げられています。そのためにすべきことは、偶像を除いて主に立ち返ることです。10節11節、神様の裁きによって町は牧場になってしまうと、そこまで人はいなくなり、荒れ果ててと言いますか、自然が回復しただけなんですけれども、そして人々が植えた木でしょうか、それも家畜の餌となってしまいます。そして枯れた枝を女性たちが来て薪にします。神様を恐れないものはそのようにして枯れて行きます。神様に逆らい続けたものの終わりはそうなのです。滅びです。しかし五節、主に頼りたければ主に立ち返ればよかったのです。神様は最後まで忍耐しておられます。さて12節13節をお読みいたします。イザヤ書27章12節13節、その日主はあの大河からエジプト川まで穀物の方を打ち落とされる。イスラエルの家らよ、あなた方は一人拾い上げられる。その日大きな角笛が鳴り渡り、アッシリアの地に失われていた者やエジプトの地に追いやられてられた者たちが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝する。十二節の、その日には、あの大河と言いますとユーフラテス地方ですね。そしてエジプト川まで、これエジプト方面です。当時からするならばこの表現は全世界です。神様は世界を裁きます。しかし主の民はその裁きの中で守られて、一人一人神様によって守られ救われます。13節に大きな角笛が鳴り渡り、黙示録にそのようなことが、ラッパが吹かれるということがありますけども、神様は裁きを前もって宣言します。 そして、主を信じた者、額に、主の名を記された者は、神様の滅びの、なんて言います、剣ですかね、もしよく同じような場面が出てきますけど、裁きを免れて、そして集められて共に主を礼拝するものとされます。こうして、神様の国は完成していきます。テキストを見ていただけませんか。裁きが神の家から始まる時が、来ていると、ペテロの手紙にありましたけども、神様は、ご自身の民を清めるために、裁きをされます。それを見て、神様を、信じようとしない方たちは、恐れる人もいますし、あざける人たちもいます。先にキリストが十字架で苦しまれたことが救いとなりました。そして次に神の民が苦しみを受けることもまた救いの証となります。まず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうかと、ペテロが告げている通りです。私たちはその中で守られて、最後まで証しをするものとなっていきましょう。また、私の証しを通して私たちの関わる方たち一人一人が神様を恐れるべきこと、そしてキリストにこそ救いがあることを知ることができるように祈りましょう。イエス様は、光があるうちに、光を信じなさいと民に呼びかけましたし、また生徒たちにはあなた方は世界の光ですと告げました。時代は暗くなっているということは救いが近いということでもありますので、私たちは揺るがせずに主の技に励んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、神様は終わりの日もしっかりと見据えてここに予言を記しました。どうか主を恐れ、また主に頼り、主に逃れるものと私たちを導いてください。そしてここに救いがあることを身をもってお伝えできるように私たちを用いてください。これから祈りの時を持ちますが、一人一人を覚えて祈らせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。